皆さんこんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。やっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、小須田くん、料理するとき、家で料理するとき、それこそ新しいレシピとかにチャレンジするとき、どうやってやってます？ YouTube とか見てる？
最近あんましてないけど、割となんだろう、コココロキッチンっていう、YouTuber をたまに見てるんで、それとか、あとはもう作りたいものとか、食材、ふと目についてこれを買っちゃったんだよな、しょうがねえ、ググるかみたいな時に、そういうね、レシピサイトもしくは YouTuber とか、その組み合わせとかで見てるかな。
なるほど、なるほど。いや、なんか僕の場合はですね、大学生になって、一人暮らしでご飯作るようになってからは、2010年とか、そのあたりじゃないですか。もうだいぶ昔ですよ。
その頃はフィーリングで作ってましたね。
そう。その時はね、多分時代としてはクックパッドなんですよね。
そうだね。それぐらいしかなかったんじゃない、むしろ。
そう、そう。か、もう本で見るかみたいな。
そうだね。オレンジページだかなんだかみたいな。
いや、あるね。そう。で、それが一時代としてあって。で、その次に、多分2014年とか、そのあたりくらいから、クラッシュとか出てくるんですよね。多分15年かな、わかんないけど。
ああ、そうだね。あと、あれじゃない？個人ブログ全盛期だと、結構、ブログにレシピ載せてる人がいたよね。
ああ、そうか。
それで検索するところから、プラットフォームって感じ、
クラッシュ見てたんですよね。で、ショート動画全盛期みたいな感じだったのかな。
なるほどね。
いろんな、その、料理系の、なんだっけな、デリッシュキッチンだっけな、忘れたけど、いろんなあったんですよ。うん、でそれが第二時代としてあって、で最近はね、なんかやっぱ YouTube が多いなと思って、その中でもやっぱみんな見てると思うんだけど、リュウジのバズレシピ結構見てて。
あれ本当にみんな見てる？いや、僕も別にたまに見るけどさ。あれがどのぐらいの人気で起こってるか知らない。
見られてると思うよ、見られてると思うよ。だ、登録者数どれくらいいるんだろう、ちょっと今見てみようか。
いまいち自分が知ってやってる YouTuber 少なすぎてさ、その人の認知度がわからない。
はい、477万人だよ。
ああ、それは日本人 YouTuber だとかなりすごい。
かなりすごいと思う。でこれね、やっぱね、YouTube の中の SEO がマジですごすぎるなと思って、これ多分結構意識してやってると思うんだけど、どんな料理名で検索しても基本1位に出てくるんだよね、リュウジのバズレシピが。
おー、なるほど。それは本当にどんなっていうか、
いや、なんかね、
それっぽいやつで結局ってじゃなくて、
どうだろう、さすがに超ニッチなやつとか出てこないかもしれないけど、考えられうる家庭で作る料理とかだと、基本1位に出てくる感じはあるな。
じゃあちょっと今シークレットモードにして、なんか適当な料理名グってみよう。え、 Google 検索で撮ったよね。
YouTube 検索。
YouTube でか、うん、
YouTube SEO なんで、
ちょっともう YouTube ログインしてない状態でシークレットウィンドウで、なんだろう、チンジャオロースとかいいか。
あ、チンジャオロースいいね、それくらいのニッチさ。
チンジャオロースはカタカナなのかどっちだ。まあいいや。
あ、ちなみに1位で出てきたね。俺漢字で検索したけど。
僕、3位だね。僕が検索した。
あ、じゃあ俺がめっちゃ見てるから1位に来るみたいなやつあんのか。
それはね、あり得るよ。でも、見てなくて3位、リセットして3位だからすごいとは思う。一番俺が、もう、料理研究家、コウケンテツって言ってるから、もしかしたら、
その人が、ね、見ますわ。
で次マカロニとかも媒体系のやつで、リュウジのバズレシピだから、実際すごい、実際すごい。
キムチチャーハン見てみよう。
キムチチャーハンは別に、その界隈だと強そう。
ああ、でも1位だ。スポンサーを除くと1位ですね。
おお。
麻婆豆腐。
ビーフシチューだと2位ですね。
あ、2位か。
僕が検索すると。
麻婆豆腐も1位だ。
ナポリタンとかやってるのかな、あの人。やってそうだけどな。
ナポリ
あ、ナ
タン
ポリタン
絶
1位だ。
対やってる。
541万再生されてる。やばい。
すごいよ
す
ね。
げえのやってる。
いや、
本当
だ
に
か
バズって
ら、
る、バズらしてるから、なんか一個一個強いんだろうね。
そうだね。しかもね、やっぱね、なんだろうな、クラシルで、まあ、見てた時代は、なんかすごい正統派のレシピっていう感じで見てたんだけど、なんかやっぱね、リュウジのバズレシピはちょっとその正統派というか、ちょっと邪道感があって、なんかこう、見たくなってしまうんだよね。
なるほどね。すごいな。再生数、多分再生数が単純に高いから上に来てるの、無限ループで、
まあね、確かに。
上に来るから再生数は上がるし、繰り返してるような感じはちょっとある、これ。すごいもん。他の上に並んでるやつ25万再生とかでさ、この
そう
2
ね。
位に入ってるリュウジだけ346万再生とかでさ、やばい。数の暴力だろうねって思ってる。
そういうことっすよね。なんで本当にね、助けられてますね、リュウジさんには。
まあね、最近はなんかもう味の素否定派とずっと戦って
ああ、
る
そ
イ
こは
メージ
ちょっ
が。
とね。
そう、フォローしてないけど、味の素に関するやつだけリツイートで回っ
わか
て
る
く
わ
る
か
か
る。
ら。
まあ、いいじゃんと思うけどな。
まあ別に使ったらいいんじゃない？使ったらいいんじゃないの話があれでも、さっき僕がした心キッチンっていう YouTuber とかもやってたね。なんなら味の素とハイミーの違いの話とかも
なるほど
やってた。
ね。まあ、そんな感じで、いや、強いな、いいなと思ったという雑談でした。
ね、参考にするところは多そうっすね。はい。
じゃあ次が、本題ですね。
はいはい。
はい。これはコスラさんが持ち込み
そう
で。
だ。ちょっとまあ、なんか最近ふと、これ何をやってて思ったんだっけな。もうなんかツイッターぼんやり見せて思ったぐらいだったと思うんだけど、いろんなことを、現代は便利になってきて自動化されてるじゃない。で、そうなると、で、それ、あまりにも、なんか、自動化されすぎて、それをやってるって言わなくない？みたいなものあると思うんだよね。てか、どっかでその
例え
時
ば、
が来る。なんだろうな。正直、じゃあ、昔は火起こしみたいなものがあったとしてさ、今、コンロのボタンをポチってやって火をつけることをさ、僕ら火起こしって言わないじゃん。それ火起こしと
まあ言
は言わ
わ
ない
な
よ
い
ねって
ね。
思ってるよね。
火は起こ
そ
して
れ、
るんだけど火起こしではない
そう。だからあまりに簡略化されたね、技術は、元々やってたそれをやってるとは言わなくするような気がしていて。
ね。な
じ
るほ
ゃあ、
ど。
料理で言うと、ホットクックかその次ぐらいが料理をしてるって言えるギリギリな気がするんだよね。
そうだね。
食材を切るじゃん、あれは。食材を切って入れて、で、調味料も自分で測ったりしてさ、まあ、もしくは好きにアレンジして入れるじゃない。って考えたら、まあ、加熱の過程とかは全部任せたとしても、まだ料理やろっていう気がするけど、
まあ、わかる。
じゃあ、だんだんさ、もう、なんか食材の加工もしなくなって、で、火を通す過程も見なくなって、味はもうちょっと辛くがいいな、みたいな、別に何のスパイスを使えとも言わなくなってってなったらさ、それ、料理じゃなくて注文だよね、みたいな話になると思うんだよね。
なるほどね。なるほど。
だから、じゃあ、例えば僕らで言うシステム開発とかだったとしたらさ、なんか、どっからが開発で、どっからが開発じゃないんだ？なんか、開発って広そうな気がするけど、なんか、なんだろうな。もうちょっとデベロップメント、システムを技術者として作るっていう観点で言うと、どの辺が、やってると言えない状態になるんだろうね。正直、コパイロットとかってまだまだやってるような気がするんですよ。
ああ、
別に。
わかる。そうだね。まあ、個人的な意見としては、まあ、その人が、なんだろうね、付加価値を出してるか否かみたいなところなのかなと
なるほどね。その
思
人
い
が
ま
いて
す
も
け
い
ど
なくても
ね。
みたいな。話。
まあ、要は、そうだね。その人がいるかいないかによって違いが出るかどうかっていう話か。
なるほど。じ
さっき
ゃあ、
のホットクックとかの例だと、まあ、なんだろうね、その具材を切るスキルみたいなのは、まあ、その仕上がりに反映されるわけだよね。うまく切るかどうかみたいなのは。だから、まあ、そこにこう付加価値が出てきてて、まあ、つまりその人がやったと言えるでしょ
なるほど。なんか、あとは、開発っていう範囲で言うと、もう技術寄りの内部仕様にどこまで 興味を持つかな気がして
はい
て、
はいはいはい。
全く興味を持たなくてよくなったら、なんかシステム、アプリ制作というか、なんかそういう別の名前の何かになるような気がするんでね。開発じゃないというか、注
確か
文、
に。
制作、仕様策定 みたいな何かに。
使用策定。
仕
うん、
様
あ、
という
し。
か、要望検討になるんでね、多分。
まあまあ、そうだね。うん。
だから、ユースケース考えるところまで、いや、これはとても重要な、システム開発の一部なんだけど、でも、じゃあ、ユースケースとして、これができてほしいな、だけ言ったら、それに、を完全に満たすものが出てきてくれるってなった場合、それはシステム開発なんだっけって言われると、そうではないような気がする。じゃない。
まあね、まあね。
でも、じゃあ、ちょっと、クラスとしてはこういうクラスがあって、みたいなことを考え始めたりとか、内部的にはこういう技術使ってるから、ここで遅延が発生するから、ちょっとそこを加味して、ここは、並列にしときたいよね、みたいな話を考え始めたら、それって内部仕様に興味を持って開発をしている状態なのではっていう気が
まあそうだ
する。
ね。
設計に近い段階だよね、それっていう感じなので。だから、それすらいらなくなったら、初めて僕らはシステム開発をしていないになるのではないかっていう気がするんだけど。
まあでもただどうだろうな、ちょっとまあ難しいですけど、まあ仮に AI がまあここからさらに進化していって、じゃあ例えばもう、まあ、今もそんな感じにはなってると思うけど、じゃあ Google のこうなんだろう、上級エンジニアみたいなこうレベルにこうなってるとするじゃないですか。で、それにやっぱりいいシステムを作ってもらうのは、でもそれも誰でもできるスキルじゃないと思うんですよね。やっぱり頼み方っていうところに違いが出てくるというか。
そうね。まあ、それで違いが出てるのって、結果的に内部仕様を加味してるから違いが出るのか、ユースケース的に、ユーザーはこういうことを気にしててとか、こうやると、なんだ、離脱率が減ってみたいなことを知ってるから、ドメイン知識とか、なんだろうな、もうちょっとビジネス寄りの方向で、とかでできてるのかっていうので、ちょっと興味範囲が分かれるのかな、どう
ああ、
っていう。
いやでもそれどっちもだと思うけどな、やっぱり結局その、なんて言うんだろうな、ビジネスの領域と、そういう、例えばアーキテクチャとかそういう技術的なところって、まあ、切っても切り離せないから、例えば今後こういうスケールの仕方があるので、こういう設計にしといてくださいみたいなことって、多分伝えないとわからない部分が多分絶対出てくるんで、
まだまだそれはあるから開発だと思ってるけど、じゃあそういうことも気にしなくてよくて、それはそうなった時に言ったらスクラップビルダントビルドにもう先に勝手に頼め
ああ、
ば
なる
み
ほ
たい
ど
なのが
ね。
来て、全くそういうことを気にしないで伝えてたら、その時欲しいものを伝え続けたらいい感じのものができる。本当なんか、アジャイルの、なんか、プロダクトオーナーかな？これは。まあ、なんか、何が欲しいかを伝え続ける人、ステークホルダーなのかな？まあ、をやってたらできるんだとしたら、それはいつかソフトウェアデベロップメントではなくなるのかな？ソフトウェア
じゃ
ク
ない、
リエイ
じゃな
トでは
い。
あるかもしれないけど、っ
そ
てい
れ
う。
クリエイトね。確かに確かに。
っていうよう
そ
な
れは
気が
そう
して
だね。
るんでね。だから、その辺の境目が、まあ、まだまだ先な気がしてて、そうなると、なんか、エンジニアのが仕事が AI に奪われる話、もう、まだ、そういう意味でのデベロップメントはしばらく残るんじゃないかっていうような気はしてる。結局、気にしないといけないってことは、専門性が出るじゃないっていうことで。
まあでも逆にそのあたりをちゃんとやってないとすぐ取られるよって話ではあるよね。
そうだね。だからまあ、ちょっと手を動かすだけだとまた、よりは使う方にシフトしてるんだろうね。きっと、それこそ火を起こすのが早かった人よりは、もう火は起こせるようになっちゃったから火をうまく、火を使ってうまく料理ができる人の方が、みたいな話になってくるのかもしれないね。
だし、まあ、あと SE、例で言うと、SIR の開発フェーズだってやってる人とかね、危ないね。
ああ、そうだね。まあ、それでも結局全部が AI に置き換わるわけでもないだろうから、いろん
まあ
なと
ま
ころで、
あまあまあ。
だって今だってね、すげえレガシーなシステムなんて無限に残ってるわけで、っていうことを考
そう
える
だ
と、
ね。
別に居場所がなくなるわけじゃないんだけど、なんか、いや、幅が減るから、 やりたかったら他のこともやったらいいかもね、くらいの。
そうですね。
感じじゃないかな。開発で言うとそんな感じだけどさ、なんか他のもので言ったら何なんだろうね。AI の分野とかで言うとさ、まあ、なんだろう。生成 AI、絵とか翻訳とかが多いわけじゃん。こういう絵って。
はい。はい、
どうなんでしょうね。翻訳ってさ、もう僕らが翻訳としてるとは言えないじゃん、あれ。ペッて貼ったらポンって出てくる。
まあね、確かに。
翻訳はしてないよねっていう。まあ、それに対して、ちょっと英語的にここちょっとおかしいな、ちょっと直したろ、主語直したろ、みたいな。あれは翻訳なのか、うんうん、そんなことはない気がするっていう。
そんなことはないね。
あ、でも、LINE を超えてるよね。
うん、中には、その、付加価値発揮してる翻訳家の人も、まあ、いるとは思うけどね。
あ、そうそう。だから、彼ら、そういう専門の人はちゃんとやってるけど、一般の人は翻訳をやってると言えないレベルになったような、いうような気がしている 。
そうだね、そうだね。確かに。
絵とかどうなんだろうね。僕なんか、昔、もう昔じゃないな、1、2年前ぐらいになったさ、ネーム、うん、漫画のネームみたいな、ここに山があって、みたいな、はいはいはい、川があって、みたいなやったら、いい感じに絵描いてくれる。あれがギリだと思うんだよ。
まあ、そうだね。
で、構図とかを決めて、ここにこれって配置して、伝えてっていうので、で、まあ、微調整をある程度やってっていうのだったらいいけど、うんうんうんうん、まあ、複雑なこのプロンプトを書いて、絵を出してもらうのは、どのラインなんだろうね。載ってるのかな、絵を描くにっていうのは、今ちょっと分かってない。
いや、分かんないな。ちょっと、ドメイン知識がなさすぎる。漫画のドメイン知識がなさすぎる。ちょっと、どういうステップで作ってるのかが。
そうなんだよな、
うん、まあ、でも。
細かい、うん。はいはい。
かなり職人技だからな、漫画って。
そうね。漫画とか絵は、うん、あと作曲とかも出てきたりするけど、なんか何までやってたら、やってると言えるんだろうみたいなさ。結局昔から絵でもアナログからデジタルになった時とかさ、いろんな時に、
はいはい、
そういう、それって書いてるとは言えないじゃないかって人はいたらしいんだけどさ、AI ってそのレベルを超えるじゃん。もうマジでやってない領域にたどり着くじゃん、AI って。だから、いつどうなったら作曲をしてるとは、絵を描いてるとは、あんまり言えないのではみたいな時が来るんだろうね。それって僕らに分かるのかな、うんうんうん、ちょっと気にしてるんだよね。
確かにね。なかなか、哲学的というか、なんていうか。
そうだね。まあ、もしかしたら来年ぐらいには、あの辺が境目だったねって言ってるかもしれないので、ちょっとそれを覆う時が来たら、また話してみましょうかね。
はい。
はい。
じゃあ、終わりましょうか。
はいはい。
はい、ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら X のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。